潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートで伊豆高原よりお送りします。皆様こんばんは。パーソナリティの岩尾智美です。5月になりまして、ね、爽やかな毎日、送っているかと思います。いかがお過ごしでしょうか。今夜のですね、ゲストはですね、私の番組でもう3回目となる、私といえばこの人ね、岩尾和夫こと父ちゃんに出演していただいております。父ちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、ね、5月といえば父ちゃんの、ね、誕生日、そしてうちのワンちゃんゴエの誕生日でもあります。父ちゃんはあの5月でいくつになるんだっけ。
忘れました。
そうですね、まあ、ますますあのみんなからね、若い若いと言われているあの御年74ですかね、の父ちゃんなんですが、簡単にですね、父ちゃん の, あのプロフィールをサクッとこうご紹介していただくと、もともとその、ソニー の,、ね、あの半導体の研究家の方で、あの物理物性 の, その IC の研究をしている中で人体に、ね、興味を持ち、そして鍼灸師になり、でその後さまざまなあのインド、オショー、ラジニーシーのところにね、あの勉強に行ったりとかして、まあ意識で、人を調整する、自分自身もこう調整していく量子場調整というものをね、あの歯を10年ぐらい削って開発していきました。はい、そんなあの父ちゃんなんですが、そうですね、今日はちょっと父ちゃんの普段のお話にしていきたいなと思うんです。父ちゃん、まあ本当74で若いって言われるんですけども、父ちゃんの思う若さって何でしょうか。
まあ、若さというよりもその外側はどんどんその廊下の波に押し寄せられひどい目に遭いながらですね、悪戦苦闘するその悪戦苦闘する、挑戦する心ですかね、それがまあ若いというならば若いですね。
なるほど、まあ、その意思があるからこそ若くなるというね、ことで、まあ、いろいろその悪戦苦闘して日々技術っていうものを構築しているんですけどもね、はい、その昔、まあ、20代とか10代の若い頃に思っていた生き方と今の生き方ってどうですか、比較すると。
だんだん子供になるようなあんまりその、上の人がどんどん死んでいくっていうわけでもないですけども、消えていく中でですね、不安とか評価とか恐怖とか、まあ恐怖はあるにしてもですね、ちょっとシンプルになってきてるその中での若さっていうんですかね。
なるほどね、そうかそうか、まあ、年を取るにつれていろいろ若い頃にイメージしてきたもの、こうなったらどうなるんだろうとかね、こうだと嫌だなっていうイメージを体験することでイメージが消えていって、まあ、その中で恐怖が消えたりとか、なりたい自分になったりとかしていくんですけども、そういう観点だとどう思いますか。
まあ、若い頃はっていうか、まあ、誰しもですけどね、そのイメージを追いかけるというところがありますね、 あのような人になりたいとかですね、芸能界のですね、あんな人にとかですね、いろんなテレビとかですね、いろんなものに、騙されるというわけでもないかもしれないですけども、一つの目標みたいなことを考え、それを追いかけていくわけですね。ですけども、だんだんとそれが成功するにしても、うまくいかないにしても、少し立ち止まって自分とはっていうようなところに、その考えられるような余裕が出てくるのは、やっぱり40代50代なんでしょうね。まあ、余裕というよりも、その中で悪戦苦闘している中で八方塞がりのような、ちょっとした限界が見えてくるというところも一つありますよね。その中で自分に立ち戻るっていう、そういう時期があるんですね。
そうか、いろいろ体験する中で、まあ、自然の本来の自分に戻っていくっていうか、まあ、いろんな願望とかそういうものもこう消えていくっていうか、クリアになって、そんな、
戻ってくるというよりも、取り戻す必要があるなっていうような、そんなところの悪戦苦闘の挑戦、そんなところでしょうね。溜まってって取り戻せるものではなく、溜まってるとどんどん老化の波とかですね、社会のそのいろんな常識に巻き込まれ、そして自分を失ってしまうということは、もう、必然なのかもしれないなというふうに見える時期があるんですね。
この今74になってどうですか、これからどうありたいってあります？
まあ、同じことですね。同じことの挑戦で、まあ、いろいろこう失ったものを取り戻そうというその挑戦もあり、その未知なものに向かっての挑戦っていうこともあり、そのもっとそのこういろんな野望ではないですけども、一つの、思いありますね。
まあ、年取ってくるとね、いろいろ楽になってくるというか、いろんなその、まあ、固定観念とかね、社会の常識とか親に言われたこととかね、そういうものが自分と照らし合わせて、これは採用してもいいけど、これは関係ないとかね、そういう選択ができて自由になってくるっていうのがありますよね。
まあ、若い時はやはり評価のこう圧力っていうんですかね、親にしても学校にしても友達にしても評価というものがあり、そしてお金もなく、その一つの、その制限の中にいるという、そのちょっとした生きづらさがありますよね。ですけども、まあ、年を取ったとすると精神的にはちょっと楽だなというところもあるけども、肉体的なものは、ね、だんだんと押し寄せるいろんな、ところがありますね。ですけども、そのストレスを力にしてやろうという、その挑戦心が、まあ、若さというならば人より持っている若さかなっていうところがありますね。
まあ、父ちゃんの、ね、身体能力ってやっぱ同世代の人に比べるとかなりすごいと思うんだけども、ジャンプ台のようなね、すごい坂道をダッシュで走るっていうね、こんな無鉄砲なことしてるもんね。
まあ、無鉄砲も様子を見ながらね、そのちょっとしたバランスの中で、あんまりやっちゃうと頭が切れちゃうとかね、心臓がパンクするとかね、そういう恐怖心も半分ありながら、もうちょっとしたそのバランス感覚ですね。
本当にね、70になってもバク転も成功させたしね。
まあね、その子供の頃やっていた、その自分でそのなんとかやり遂げたバク転っていうのが、一つの人生 その人とは違うっていう、そんな意識が芽生えたところでもありますね。
なるほど。
それがちょっと70ぐらい思い出して、よしやまた始めやってやろうというふうにやったところですね。
すごいね、60年ぶりぐらいにやるっていう、
まあ そのだいぶずる落ちながらですね
坂道でね、あの敷布団を持ってってね、
その上でその傾斜を傾斜を利用して、ね、そのちょっとしたのずるをしてみんなにかっこよくやってみせたような動画も撮ったんですよね、
うん、動画も撮って、う
ん、みんな見せたの、みんな驚いて、うん、あれでだいぶ上から目線になったよね
上から目線どうだどうだ70でバク転だと、ね、うん、名刺の裏側にも写真を、ね、載せといて、ね、うん、だいぶ自慢して
る、ね、そうね、だからまあ同じぐらいの年配の人に会うときは私の名刺の裏にそのバク転 の、 その写真を載せて、うん、いやこんなことをやった人です、ちょっと変人ですからというような中からね、話をすると、うん、向こうはちょっと ね、これなんかできないというところがあると、うん、ちょっとこちらも上から目線で
上から目線でマウントできる
あなたなみたいな
まだまだですねみたいな、うん、そうだね、まあ、そんな若い父ちゃんね、これから の、 その人生の野望とかまだまだありますか？
まあ野望なんかはないですよね。
野望はない
外側の野望はないんですね、はい、もう満たされてるというわけではないんですけども、未知な世界を垣間見てるんですね、うんうん、それはまあ量子の世界っていう、その意識と量子の世界、あるいは意識と無意識のその間にあるその駆け足っていうところに非常に面白いところがあるな。これはまだ世の中の人たちが知らないかもしれないかもしれない、そんなその面白いところがあるぞというところの人知れずの喜びがありますね
人知れず日々ね、うん、そうそうそう、コツコツと構築してね、うん、本当に誰もできないようなことをねやって、本当にまあ、技術なのでね、スピリチュアルと違ってスピリチュアルはね、例えばこんなものみたいな、これしたらこうなったよっていう漠然とした感じだけれども、技術なのでね、きちんとその例えば座標軸を作るようにね、北緯何度、東経何度、ね、海抜何度っていう感じで基準を作ることで明確にここの地点になってこれを起こすみたいな、そういうところがスピリチュアルと違うところだよね。
まあスピリチュアルというと一つの現象というか、うん、一つの意識の状態の中で神様が降りてくるとか、その霊が取り付いてくるとか、いろんなその、うん、夢を見たとか、まあ、そんな感じの現象に近いところもありますよね、うん、ですけども、その現象というものが例えば意識の無意識の間に一つの法則があるとすると、その法則を展開するというのが技術ですね、うん、それはちょうどこう電気を発明したとすると、電気がコンピューターになってるわけじゃないですよね、うんうんうん、電気がある意味その現象というものを捉えたと、うんうんうん、そこから始まる技術の展開、その中で今コンピューターとかですね、うんうん、AI とかいうものに圧倒的な速さで今進んでるわけですよね。
いや本当にね、
それと同じようにその潜在的な世界も量子というところと、うんうん、つながる一つのこう法則線を、もし正しいそのところであるならば、うん、これが非常に展開していく中で、もしかしたらコンピューターも超えるほどの能力を持ってるのかもしれない、潜在してるのかもしれないというところの挑戦は、まあ、楽しくてしょうがないですね、うん、
そっかそっか、うん、今やね AI がいろいろな分野にこう登場してね、もうチャット GPT とかで文章も作成できるしね、絵も作れるし、デザインも作れるし、設計図も作れたりして、まあ、どんどん人間の仕事もなくなっていくなんてね言われてますけども、この AI の台頭する現代に関してどう思います？
それはある意味敵ですね
敵ですか
というのは、1と0というのは、うん、ある意味その中間を見てないですね。でも量子の世界、はい、あるいは潜在的な世界とかですね、エネルギーの世界というのは、うん、その中間にあるんですね、
うん、
ですからその原因結果というものを超えてその中間にある、 その中間にあるならば、私たちは病気にあっても、あるいはそのいろんなその状況に巻き込まれても、その中間の中で努力する力、想像する力というのが私たちの力であって、単にその結果を教えてくれという形になると、それがどんどん進展すると、自分で考えないということになりますね。
いや、本当に
そうですね。考えないということはどういうことかというと、展開しないということですね。イメージの展開、あるいは思考のその、展開、あるいは、ね、思考を練るっていうんですかね。そういうようなことは、昔の人たちは非常にこうテレビも何もなかったわけですからね、そういうことをやってきたわけなんですけども、今そういうことがこのこう AI によって、みんなそんなもんダサいっていうことになって、もうメタバースが楽しいとかですね、AI がもう勝手に小説でも絵でも描いてしまうんだから、それでその任せればいいんだよってことになると、やることがなくなるわけですね。
いや、確かにね、
やることがないことがまた楽だってことになるじゃないですかね。ある意味こう考えるっていうことはエネルギーがいることなんですよね。でもエネルギーを使わないということは、自分の持っている力を使わないってことじゃないですかね。
まあね、それは考えないことでもあるし、イメージを使わないということでもあるってことだよね。
そうすると人間を廃業する、その仕事が廃業するだけじゃなくて、人間を廃業
する、人間が廃業しちゃうのねっていう
そうすると、それでもいいんだけど、それが楽ならそれでいいんだけど、あるいはメタバースがすごい綺麗なお姉さんを、こう仮想現実で作って恋愛をしたり、いろんなお話をしているのは楽しくてしょうがないわっていう現実よりも、その仮想現実の方が楽しいということになるんですね。
そうだよね。
だけどもしその状態で死んじゃったらどうなるっていう死んじゃったら、死んでもなんかね、幽霊を考えてるらしいんだけど、
そう
でも死んだ時に考える力が失ってしまうと、その中で探求もできないならば、そこで呆然と立ちすくむ、その中でその魔人のようなですね、人もいるらしいんで、世の中に霊界の世界にね、
霊界の世界に、
そういう人たちに連れられて、みんなその食べられるんじゃないの
地獄に行ってしまう
ねえ、それは大変なことじゃない。
まあそうだよね、人間のその動物と違う人間たるものっていうのはね、言葉で思考し、イメージを作ること、展開することだけどね。
そう、言葉を使うというのはイメージを展開していることなんだよね。
はいはい。
でも動物はイメージを展開できない、展開にイメージは分かるし、イメージに対しての反応もするし、いろんなことをイメージするんだけど、それを展開してない、だからちょっと動物のレベルなのかもしれない。でも人間はそれを展開してるじゃないね。
そうだね。
でもその展開が AI に任せちゃって、考えることをやめるということになると、俺はその幽霊になった時辛いんじゃない
幽霊になった時まあ死んだことないから分かんない
まあね、
まあそうだよね、
ま
あ本当に正解、正しいかどうかっていうね、本当に二元的なその考え方になってしまって、思考することを手放してしまうかもしれないよね、人間っていうのはね。
その西洋的なところというのは、やっぱりその支配的なところの美学っていうのがあるから、その支配する中でも嬉しい喜び、もうたまらないっていう、上から目線でものを考え、そしてその自分の指示に全て従うような奴隷のような人がいると、もうすごい優雅だと。なんかの美学がある、それを美学という一般はちょっとおかしいけど、まあ、まあ美学っていう、ね、中国人なんかはやっぱりこう歯を張るという美学もありますね、
はいはい、
歯を張るっていうのは
制覇するの歯だね、
それはちょっとまたちょっと違った感じの美学ですね。
価値観が違う
ね。でも日本はもう少しそのこういろんな情緒とか、いろんな自然の中で創意工夫する中での、その創造という喜びがありますね。
そうだね。その今や、まあ、あのテクノロジーの、ね、向上で、まあ、例えばイヤホンってあのノイズキャンセリングってあるじゃないですか、外界の音が一切入ってこない。でそれをこうずっとつけてる若者たちが、その音が入らないことで、その人の言葉が分からなくなっちゃってるんですって。
ああ、私だ。
で父ちゃん、それはあの耳が違うって、あ、耳が悪いっていうその問題であって、あのそういうまあまあ、だからあの雑音さえ支配してしまうと人間の能力が奪われるっていう、
ね。まあそれ AI と同じだね。いいところを取りみたいな感じの、それしかないと、いうことになってしまうと、その普通、そのもっと今まで味わいのある世界が、どうでもよくなるみたいなところがあるかもね。
雑音もその人においては必要な要素、鳥のさえずりとかね、あの車の音とか風の音とかっていうのね、人間においては必要な要素なんだなって。
なので、ね、その中にその 5G というその
5G、
そんな中でのそのいろんな問題があるらしいよね。
あ、そうね、はいはいはい。今 6G とかね、 6G とかも、
そのその中でこう体の中の、
はい、
こう細胞というよりも皮膚の何ミリぐらいのところがすごく発熱するような感じの電子レンジみたいな、
なるほどなるほど、
ところがありますよね。
電磁波、
そうするとなんとなく気だるいとかだるいとかいうことになってしまう。その健康な人はそれを弾き飛ばす力があるかもしれないけど、ある程度弱ってくるとそういうものに知らず知らずに巻き込まれ、
そうだね、
それを大きな問題ですね。
いや本当にもう科学が発達すればするほど人間が弱くなるっていうね。まあそこへ持ってきての量子場調整だよね。
まあ一つのエネルギーですからね、そのエネルギーは意思に従うという性質があるから、そのようなそのエネルギーでも、こう細胞の感情的なそのエネルギーの揺らぎとかいうものでも意思に従うならば、その意思によっての、こう自分自身をマスターするという、そのちょっとした冒険がここにあるわけですよね。
そうですね、そうです。これを聞いてる人たちに何か、今こうやって生きたらいいんじゃないとか、こういう気持ちを持って日々生活するといいよみたいな、なんかアドバイスあります？
私なんかアドバイスしてもらいたいところもあるんですけどね変人と言われてますからね、もっとまともになればとも言われるような
歯なんて削らないで自分
の面じゃないかと思うんだけど、まあ、言うなれば、まあ、先ほどのお話とつなげるならば、その思考っていうのがあるよね、
はい、
思考っていうのは、こう思考を練るということになるんですね。思考を練るということは、その例えばいろんな状況の中で俺はどういう立場かとか、いろんなことで本当に俺が悪いのかいいのかとか、まあ、いろんなことを考えて、そして一つの意図っていうか決断をしますよね。そして行動に出る、そうした時に、その思考というのはそのイメージとは違うっていうところ、
はい、
それをちょっとこう、いや、実演してみると分かるかもしれないね。あ、
はい、お願いします。
実演ね、
実演、はい、
イメージというのは、例えば自分が美しいとか健康っていうのはある意味そのイメージなんですよね。自分の体にこう感じられるわけですよね、
はい、
ところが、まあ、思考というのは、まだ暑いとか眠いとか、まあ、そういうなんか単体だとしますよね、その中で思考を巡らすっていうのが脳なわけですよね、
はいはい、
思考を巡らすというのは、ある意味目線が微妙に動くことなんですよね。その目線を動かした状態で自分が健康になりたいというイメージ、健康って言った時と、目線を全く動かさずに、その一点に決めて、そして健康って言ったのとでは、自分の体のこう 潜在意識に働きかけるその変化が違いがあります。
なるほどなるほど、
いうところが
そうだね、
うん、クリアになればいいですよね。
目は脳とつながってますからね、はい、うんうん、脳と一緒に動いてしまうわけですけどもね。あ、じゃあそれをちょっと実践してみましょうか、
うんうん、はい、で目を止めて、はい、そしてそのイメージを、ね、健康っていうにイメージしたときに自分の体を見守ってるとどんな変化をするか、
はい、健康
ですね。そうすると少し経つと内側に向かって場が動くんです、うん、
そうですね、うん、ちょっと胸が広がる感じ。
そうですね、はい、だけど目をゆらゆら動かしながら健康って言ってみてください。
健康、
ちょっと場がこう意識する、
うん、なんか体も硬くなりますし、
うん、そうですね、うん、あるいは、まあ、それは当然決断する、俺はやるぞと、俺はこう、こうするんだというイメージができたとしたとしても、うん、その、目をゆらゆらゆらゆらさせながら決断したと
あんまりそうしていないよね
そうすると自分の体に力が湧いてこない。
なるほどなるほど。
だから例えばうつの症状の人たちが、はい、あの俺はその今仕事しなきゃいけない、どうしかというと子供もまだ小さいし、
うんうんうん、
会社でもクビになりそうだと仕事しなきゃいけないと、行かなきゃいけない、でも力が湧いてこない、
うん、
力が湧いてこないし、その自分でも一生懸命やろうと思ってるんだけど全然力が湧いてこないし、あのギアが入らない、空回りしてるようだ、頭と体がバラバラになってしまった、
はい、
でそれはなぜかって言った時に、うん、一つの可能性として思考がブレーズ始めていると、
なるほどなるほど、
その状態で俺はやるぞと思っても自分の体が潜在意識を通して力が湧いてこないっていうのが当たり前のことじゃないね。
なるほど、
思考がブレてるから、それを明確にするようなことが、
うん、
精神科の世界は全く直感っていうことは無視してるっていうんだよね。
そうだよね、もう薬で抑えるっていうことしかやってないもんね。
薬かわり、まあ、西洋的なそのこうあなたの過去がとか
カウンセリングね、分析しちゃってね、
そのこうですかとかいうその理屈詰めになってしまうわけです ね、
そ、 ね、
その中で原因結果っていう作文の中で、はい、悪者探しをするわけですよね、う
ん、確かにお母さんが悪いんじゃないかとかね、いろいろ、うん、トラウマとかね、原因を探ってきますよね。
いや会社が悪いと、うん、会社の上司が悪いと、
はい、
でもそのために会社が悪いと言うならば会社が保証しなければいけないでしょ、そのためにその病院行ってあなたはうつ症ですっていうふうにその証明書をもらうと会社からお金がもらえる。
そうね、社会保険でな
会社が悪いんだ、
会社が悪いんだ、だから金をくれる、
うん、だけどもしかしたら、
うん、
目線あるいは思考がブレてしまう習慣を作っていませんか。それは習慣なわけね、自分でも気がつかないぐらいの、
気がついてないね、
ものが習慣ですね、
はい、気づかないね、
うん、
まあ本当に基本的なことだけど大切なことですよね、
うん、うん、その思考とイメージは違います、
はい、
思考はまだその思考を巡らすという中で頭の中でこう巡らす必要があります、
うんうん、
巡らしているときはまだ思考でもないけど、それがある程度意図を持って俺はこれから仕事をするんだとかですね、俺はイケメンだとか周りのイメージが明確になると、なるほど、うん、そうすると潜在意識が動き出す。
そうかそうか、うん、まあ、決断するときは、ね、あの目線を止めてあのちゃんとイメージを発しましょうと、
そうですね、
思考とイメージ
ちゃんとやる気あるかどうかっていう若い人たちの目を見るとすぐ分かる、
うん、まあそうだね、
目がうろうろしてるやつはなんかね、
はい、ということで、はい、あっという間にあのお時間になってしまいましたが、はい、あっという間に去ってしまいました。
これからなのにね
あの私たちオンラインサロンもやってますのでぜひそちらも入会してください、はい、
うん、オンラインサロンでこんな話をしてますから面白いですよ、
はい、では、うん、それでは父ちゃんまた、
はい、
皆さんありがとうございました。
はい、
ごきげんよう。